こんにちは、森翔吾です。前回はサラリーマン時代のぬるま湯みたいな心地よさと、その裏側にあった漠然とした不安について話しました。で、今回はその続きなんですけど、じゃあ実際に会社を辞めた後どうなったのか、そのリアルな話をしていこうと思います。結論から言うと、辞めた瞬間に人生が変わったかって言われると、もうその逆ですね。むしろね、会社辞めたってことは給料入ってこなくなるじゃないですか。お金がどんどんね、貯金がどんどんなくなっていって、精神的にしんどい日々の始まりでした。そう、退職後は2ヶ月くらい有給休暇があったんですよ。なのでね、給料も毎月45万くらいちゃんと振り込まれてて、で、さらに貯金も100万くらいあったんですよね。東京の家賃は10万円で、生活費合わせてだいたい20万から25万円くらいですかね。で、当時は何か新しいことを始めたら、例えばブログ書くとかね、そういうことをなんかやったら、3ヶ月ぐらいで、結果が出るっしょみたいな。軽く考えてたんですよね。でもね、現実はそんな甘くなかったですね。そう、ブログに挑戦してみたんですけど、そう、全然やっぱ見られないんで、書くのやめちゃってすぐね。じゃあ起業しようとかね、思っても、何していいかわかんなくて、何もね、始まんなかったですね。進まなかったです。かろうじて英語のテキストをたまに開くくらいはしてましたかね。でも今、振り返ってみるとですけど、サラリーマン時代からずっとその時まで今まで本気100%の力で何かをやったことってなかったかなっていうふうにね、気づいたんですよね。自分の周りもそうでしたね。見渡してもサラリーマンの同僚とか上司100%の力で頑張って生きてる人っていなかったですよね。社長に関してはね、やっぱ当たり前ですけど100%の力で頑張ってたっていうことは思いますね。やっぱ社長とか、自営業の人っていうのは、ね、頑張んなかったら、ね、2、3割の力でいいや、みたいなことをやってたら、本当会社が倒産したりとか、破産しちゃうわけですね。自営業の人に関しても。ってなると、ね、家族だったりとか、社員の人たちが、ね、食っていけなくなっちゃうわけですよね。路頭に迷わせちゃう可能性があるわけですよ。だからやっぱね、必死に働くわけですよね。もちろんこれはあれですよね。ずーっと常に100%で言ってるわけじゃなくて、ほんと100%、120%で頑張るとき、寝る時間を削ってでも、ね、結果を出さなくちゃダメなときがあって、逆にもう20%、30%でいいときもやっぱあるわけですけど、でも少なからず、僕はサラリーマン時代っていうのは、2、3割のもなんか、スマホの省エネモードみたいな。フルパワー100%なんだけど、セーブモードで。で、2、30%の力しか出さなくても、サラリーマンやってけちゃうじゃないですか。ね、ぶっちゃけね。今振り返ってみると、本気の出し方がわかんなかったなっていうか。でも、しょうがないっちゃしょうがないんですよね。生活かかってないからね、そう。ちょっとサボったぐらいで、そんな路頭に迷うことなんてないじゃないですか、サラリーマンってね。社長だったり自営業の人と違って。話を当時のことに戻しますけど、そう、そんな感じでね、東京で、3、4ヶ月一人暮らしを続けてたんですけど、ただどんどん、お金、貯金が減っていって、家賃払うのもちょっときつくなってきて、なので愛知県の実家に帰ったんですよね。なのでね、起業するぞって言っても、ね、収入もないし、結果も出してないんで、無職ですよね。イコール、ニートですね。ニート状態で、その時はね、やっぱね、そう、精神的に結構、来てましたね。やっぱ。そう、3、4ヶ月経って何か結果が出るかなと思ったんだけど、何も結果が出てなくて、で、実家で、ね、無職でしょ。いろいろね、悩んで悩んで、ちょっと思ったのは、いた会社にね、そう、社長に謝って、企業うまくいかなかったんで、もう一度雇ってもらえませんかねっていうふうに、頭を下げることも想像しつつ、あとは、改めてどっかの会社に勤めるっていう、選択肢も、ありましたね。なんですけど、ね、何も結果出てないわけですよ。資格に関しても、ね、ファイナンシャルプランナーとか、簿記とかでもせめてあれば、英語に関しても、TOEIC 700点、800点とかあればね、他にもね、副業で、ね、例えば月3万とか5万円とか稼げてたら、このまま続ければなんとかなるみたいな、そういう希望もありますし、なんですけど、何にも本当なかったんですよね。サラリーマンの時と何も変わってなかったですね。それで改めて就職することを想像して、でもね、何にも資格ないってことは、ね、いい会社入るのは難しいよね、ってことで、いい企業に勤められたことは、ね、ブラックな企業に入るしかないのかな、みたいな。ね、年収300万円で人間関係ギスギスして、 で、例えば東京だとしたらね、高い生活費払いながらどうやって生活したらいいんだみたいな。その時初めて、あ、このままじゃマジで終わるわっていうふうに思ったんですよね。でもそれでようやくスイッチが入った感じです。フィリピンに英語を学びに行こうっていうふうに決めたんですよ。そう、フィリピン留学って、まあ、すごいコスパが良くて、1ヶ月18万円くらいで3食ついて、マンツーマン授業が朝から晩まであって、個室、まあ、一人部屋で、まあ、LCC のチケットと合わせても3ヶ月で多分70万円くらいですかね。まあ、でもさっきも言ったんですけど、やっぱ恐怖心があったんで、いや、ここでやんなきゃマジで終わるなと思ったんで、そう、申し込んだのが3、4ヶ月前からぐらいなんですけど、出発の。まあ、その間は、そう、英語の参考書を必死に毎日何時間かちゃんと読んで、発音してみたいなことやってましたね。まあ、その甲斐あってか、まあ、フィリピンに行ってからは、もちろんね、いきなり、ね、英語が、ね、聞き取れたかって言われたらそうじゃなかったですけど、まあ、ちゃんと、うん、頑張って勉強して、まあ、3、4ヶ月でしたけど、まあ、自分的には、まあ、決してね、英語ペラペラなレベルじゃなかったですけど、まあ、例えば、飛行機の遅延があって、まあ、空港のカウンターで、英語で交渉しなきゃダメですよ、みたいなことがあっても、まあ、大丈夫だな、って思えたりとか、まあ、旅行では、まあ、困んないだろう、みたいな。それくらいの英語力。まあ、100点満点中で言ったら、まあ、40点か50点ぐらいかもしれないですけど、まあ、今まではね、そう、それすら、もう10すらね、結果が出なかったんで、自分としてはね、うん。いや、すごい、まあ、成功体験になりましたね。でもこの成功体験は、この後起業してからもね、すごく役立ったというか、あ、自分やればできるじゃん、みたいな。今まではやってもできない、みたいな。どうせダメでしょ、みたいな風に、ネガティブなことを考えていたんですけど、そう、今までの、ね、サラリーマン時代に 30% のパワーしか出せなかったのが、ようやく、ね、100% に近い力を出したっていうね、出せたっていう。すごい自信につながり、ようやく壁をぶち壊せたなっていう感覚がありました。そう、これがね、そう、僕の人生が動き出した瞬間だったんですけど、ちょっと長くなったんで、今日はここまでで、まあ、次回は、この後どうやって、ね、まあ、起業に至って、そして、最初の収益を生み出して、月10万、20万、30万みたいな感じで、ステップアップしていったのかっていうリアルな道のりを話そうと思います。まあ、本当ね、そう、貯金が減っていく不安、社会から取り残される感覚、そう、誰にも頼れない、まあ、孤独な感じでしたけど、まあ、突破口はね、やっぱあったんですよね。まあ、あなたもね、今もしこんな状況だとしたら、諦めなければきっと結果は出るんで、続けてほしいなと思いますね。ではまた次回お会いしましょう。はい、さよなら。